手紙。妻からの手紙。私がこんなことを思っていたなんて、あなたは想像もつかなかったことでしょうね。でも、私はもう何年も前からずっと考えていたことなのですよ。多分あなたは、私の気持ちには気づきもしないで、毎日私はのんきに家事をしながら気楽に暮らしていると思っていたはず。それは当然といえば当然のことでしょう。そんな私の心に気づくようなあなたではありませんものね。でも、若気の至りって言葉があるくらいだから、私たちの結婚が間違いだったと、私が気づいたとしても、おかしな話ではないでしょう。あれから何年も経たないうちに、私は自分の心に気がついたのです。もう、あなたを愛していないと。いえ、愛することができないと。わけなど、そう、何もありません。人の心や感情にいちいち理由付けする必要なんてないでしょ。もちろん、私も悩み苦しみました。そして、私はこんな結論を出したのです。私は演じようと。そう、演ずるのです。いつものように普通に、出勤するあなたを見送り、いつものように普通に家事をこなし、そしてあなたが帰宅するときには、笑って、お帰りなさいというように。私はあなたの妻という役を完璧に演じる女優になることに決めたのです。それから長い年月が過ぎていきました。私は毎日毎日あなたの妻役を演じ続けました。泣いたり笑ったり、膨れても見せましたのよ。そして私は知りました。もう随分と年を取ってしまったなぁと。そこで私は女優を引退することに決めました。なのであなたの妻という役も、もう今日で終わりです。明日から私は一人の女として普通に生きることにしましたの。夫からの手紙。俺が毎朝何を考えていたか、お前は気づきもしなかったことだろう。毎日毎日満員電車に揺られながら人混みに流されていくようにあくせく働く俺の人生。こんなものだったのだろうかと疑問がいつも頭を持ち上げてくる。多分お前は今頃は鼻歌でも歌いながら洗濯物でも干して、ああ、今日もいい天気だわ、などと、のんきなことを考えていることだろう。だからといって、それが悪いわけではない。俺は、そんな毎日から逃れ、心が生き生きと、ときめくような生き方を、心底望むようになっていた。彼女が俺に近づいてきたのは、 ちょうどそんな時だった。彼女との出会いは偶然だった。会社の接待で行ったすすきののクラブ。彼女は新人で、今日初めて店に出たとママから紹介された。馴染みのママの頼みで何度か指名するうちに同伴を頼まれた。ホステスとはそんなことはよくあることだが、今までホステスに惚れたことなど一度もなかった。だが彼女は別だった。彼女の話し方、立ち振る舞いにまでどんどん引きつけられていった。俺は彼女に恋をしている。そんな自分の心に気がついた。俺の心がときめいている。もう何年も感じたことのない感情だった。だから決してお前が悪いとか不満だとかそんなことではない。でも俺も随分と年を取った。もしももう一度やり直すとしたら今しかない。そう考えるようになっていった。俺はもう一度人生のスタートラインに立つことにした。お前と歩んできた道を捨て、彼女との新しい人生のスタートラインに。ある晴れた土曜日の午後、妻は自分の書いた手紙を何度か読み返し、深いため息を一つついて、その手紙をシュレッダーに入れた。2階の書斎でパソコンに向かっていた夫は、自分の書いた手紙を何度か読み返し、肩のこりをほぐすかのように首を左右に曲げてから、おもむろに削除キーを押した。妻が書いた手紙は夫へは届かなかった。夫が書いた手紙も妻には届かなかった。それからまた何年も二人は平凡に暮らし、互いをいたわる仲の良い老夫婦になっていた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、はるさんのブログ、ゆっくり生きるより、手紙という作品をご紹介いたします。はるさんには、いつも共作に誘っていただくんですが、実は春さんはショートショートも書いていらっしゃいます。皆さん、ぜひ春さんのショートショートも楽しんでくださいね。手紙は最近あまり書きませんね。ついメールで済ませてしまいます。字が汚いから手紙を書かないっていうのが大きな理由かも。前にどこだったか書類を書いて出したときに、係の人に私の名前を、これなんていう字ですかって聞かれたんですよ。なんて読むんですかじゃなくて、字ねえ、字なのって、もうがっくり肩を落としました。そんなに私の字って汚いかしら。字の綺麗な友達に、手紙はね、字じゃないのよ。内容よ。書いてる時には、送る相手のことだけを考えてんのよ。私が生きてる時間の中に、相手のことだけを考えていた時間があった証なのよ。と、力説したんですが、それだったらメールも一緒じゃない?って言われて、あ、じゃあ、メールでもいいか、 と思ったのでした。それでも、たまには、下手な手書きの手紙もいいかもしれませんね。心がこもって。メールでも心込めてるんだけど。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。